ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、今週お送りするのはドルフィンです。はい、先週は久しぶりのトモキン会ということで、お楽しみいただけましたでしょうか。まあ本当はまた ドルプロでお送りしたかったんですが、ちょっと都合が悪く、トモキンにお願いをした次第なんですが、まあ、久しぶりのトモキン会でしたよね。はい。とはいえども、俺も聞いてないんで。そう。トモキン会をね、なかなか聞けない。トモキンは、ドルプロを聞いてくれてるみたいなのよ。まあ、仕組みからすると、仕組みって言ったらあれか。まあ、トモキンは職業柄、ね、そういった収録の、部品って言ったら失礼か、収録に関する機器を結構持ってて、まあそれを使わせてもらって2人で収録するときは2人で現地でって言ったらあれか、トモキンのご自宅で収録をしておるわけなんですが、まあ各々で収録する場合、俺はね今 iPhone を左手に持って、通話口を口の元に持ってきながら喋っております。で、この、まあ、30分ぐらい喋った音声データを LINE でトモキンに送って、で、そのデータをもう全く編集することなく、ただ、俺の喋る前ぐらいにオープニングの、音楽を入れて、最後にもエンディングの音楽を入れて、それで、一つのファイルにして、まあ、アップロードしてくれてると。というようなことではあるんです。はい。なので、その俺がデータを LINE で送った際なのか、まあ、中身確認なのかで聞いてくれてるんだろうなと。いつもね、その俺の話した内容に関して分かった上で連絡が来たりするんで、聞いてくれてるんだろうなと。まあ、聞いたよっていうような連絡は特別あるわけではないんですが。はい。トモキンは聞いてくれてるけど、ちょっと俺はトモキンの聞いてないと。で、先週ね、先週は今日が、今収録したのが2月の20日木曜日。はい。今日出張で和歌山に来ておりますが、先週は水曜日から、12日の水曜日から、水木金土日と5日間、東京出張に行っておりまして、はい、東京出張といえども、泊まってたのはずっと千葉県市川なんだけどね。で、その行ってる日か、12日の水曜日に行き石は新幹線新大阪から、東京、まあ、品川まで、まあ、2時間15分20分ぐらいの間ずっとポッドキャストを聞いていて、いろんなポッドキャストを、まあ、取りだめしてたっていうのかな、取りだめしてたものをこう聞きながら行ってて、はい、俺の好きなね、いろんな番組を聞いてたんだけど、その中で全力シューティングスターラジオという、まあ我々とカテゴリーは同じプロレスポッドキャストをこう聞いておったわけなんです。まあ、このまあ、まあ、ダラプロを聞いてる人は、まあ、全力シューティングスターラジオも、まあまあ、知ってくださる方、まあ、その辺をね、一緒に聞いてくださる方も多いとは思うんです。まあ、というのも、その全力シューティングスターラジオのパーソナリティが、まあ、俺らよりも、多分20ぐらい若い 男の子2人がやっててね、イッツーと長さんっていうのがやってて、まあ、その全力シューティングスターラジオと、あともう一つね、家庭プロレスポッドキャスト、ポッドキャスティングポッドキャストの、まあ略して家庭プロさんっていうところと、まあ3つがまあ割と仲良しで、で俺が2年前までのまあ東京勤務千葉住まいの時には、まあ定期的とは言わなかったけど、あの年1、2ぐらいで、一緒に飲んだりする仲であって、で特にこのシューティングスターラジオに関しては、まあ家がね、家がまあ一通とは家が近かったっていうのもあって、いつ2018年ぐらいから、ね、新日本プロレスの、スーパージュニアの決勝は一緒に行くみたいなそうそう、そんなこうね、お互いそんな感じになっていて、でコロナになってからは一時期12月にタッグリーグと一緒にやったりもしてたんだけど、まあそうやって一緒に行ったりもしてたしね。でだからその2018年なんかは決勝が後楽園ホールだったんだけど、石森対自体高橋ひろむで、高橋ひろむが初の決勝進出かなんかでね、もう会場はもう高橋ひろむばっかり応援するから、もうこうなったら俺らが石森応援するなんていうので、もう一生懸命声が枯れるまでね、こう逆を応援すると。でその翌年からは、まあ、箱がねやっぱ後楽園じゃ収まりきらなくなったんで、両国で決勝やって、で両国で、で最後飲みましょうかって予約してもらってたんだけど、まあ終電がね、私が住んでたとこはまあ割と早かったんで、ダッシュで帰ってね、もう吐きそうになるってねそうそう、両国の駅をね、そうそう、そんなこともあったりとか、まあまあ仲良くしてくれてた、そのシューティングスターラジオ聞いてたわけよ。でね、まあいくつかある中で1月5日の新日本プロレスの回を振り返るみたいな回、まあ、タイトルで、もしこれを聞いてね、聞いてくださる方がいればそうなんだけど、そのタイトルとしては1月 1.5 を振り返るみたいな、でゲストがテルイ・ゴディさん、はい、そうよ、2年前のこのドルプロの年間バロンドールだったね、まあ、1年間で一番よく頑張ってくださったって言うとあれですけど、本当にこのドルプロに貢献してくれたリスナーさんということで、私が表彰したって言ったらおこがましいけどね、バロンドールを取ったテルイ・ゴディさんが、ゲストに出るということで、その3人のやつを聞いてたのよ。だいたい30分40分くらいあったのかな。でもうね、その中で俺に対する、これその中で一通よ、通が俺に対する誹謗中傷そう、まあドルフィン、俺の方がさっき言ったより20ぐらい年上なのに、ドルフィンの野郎とかさそう、ドルフィンのやつみたいなね、こんな言い方と、まあ数々の失態を暴露もう確かに俺はお酒に酔うともう単なるクズでしかないんだけど、その失敗対談を総ざらいでこう全部発表してくださってるんで、もしよければそれ聞いてみてください。全力シューティングスターラジオね、ハッシュタグはね SSR555 SSR 小文字の SSR で数字の555で出てきたりもするけれど、はい、そちらはね、一通はもう新日本を中心とした、今のプロレスもちゃんと追ってて、まあインディーも追ってて、でかつ長さんは AM ラジオ好きなのもあって、このラジオの構成なんかもちゃんとできてるので、プロレスも今のことをちゃんと見て話もしてるし、ニュースも追ってるし、でかつラジオの構成もしっかりしてるんで聞きやすいと思います。このドルプロ、特に今日のね、このドルプロとか毎回もそうかなみたいに、行き当たりばったりのノー編集で、かつ iPhone 片手に撮ったりしてるのとはまあ大違いです。意気込みが違う。ただダラプロも、もともとのダラプロはもう十数年やってるということで、もう本当大仁田敦の気分よ俺は。もう一人でもこの放送を聞いてくれる人がいる限り絶対潰さんと、そう、もうその励みだけをこう X とかさ、 LINE のグループ、ダラップの交流 LINE とかで、こう、何か励みになるようなお言葉いただけたら、本当それがやる気になるんで、嘘でもいいんで、今回の面白かったよとかって、コメントしてもらえると、ガゼン、もうギンギンのやる気になるんで、はい、ぜひね、その辺もお願い、ちょっとさ、俺らをさ、載せてみてよ、皆さんで。っていうのと、あとiTunes のさ、ポッドキャストのところのコメントがさ、まあ、相変わらず、更新はないんだけど、もう10年ぐらい前のさ、プロレスの話をして しないんだ、プロレスの話をしないんだったらやめちまえとかさ、そういう誹謗中傷のコメントも目立つので、なんかいい、ポジティブなさ、コメントをさ、入れてくれたらすげえ嬉しいです。はい。でね、その東京出張行ってる間に、俺の好きだった、家系ラーメンの、とのまる屋っていうところにね、こう行ってね、これは松戸にあるんだけど、そこにも行って食べれたしさ。んで、まあ言っても毎日飲んでたな。12日の水曜日は、有楽町、新橋、銀座の本当真ん中辺ぐらいで飲んでたし、13日の木曜日は千葉、14日の金曜日は浅草橋の世界の山ちゃん、で15日の土曜日は元八幡、はい、ということで、はい、毎日飲んでまして、まあ、久しぶりに行くとね、なんかちょっとテンションも上がるでしょう。で15日の土曜日は、本当はね、雪日まやの10周年行きたかったけど、まあ、J リーグ開幕ということで、もう俺が応援する名古屋グランパスがたまたま関東アウェーで川崎フロンターレと試合をするということで、まあ、試合をこうなんとかチケット手に入ったんで見に行って、ゴール裏でもう飛び跳ねてね、応援しに行ったんだけど、なんと4対0で負けるというね、もう最悪、今日の時点でも単独最下位だからね。J2 落ちるかもしんないよ。で、今年落ちてしまうと、この、レギュレーションが来年変わるんだって。1年、今さ、J リーグって、まあ2月から始まって、10月、11月には終わるっていう、春始まって冬に終わるんだけど、これが変わるんだってよ。うん、夏に始まって冬に終わるのかな。なんかこう、ヨーロッパに合わすような感じらしいので、どうやら秋に始まるのかな。なので来年はまず半年間のなんか なんちゅうの、昇格もしなければ降格もしないなんかプレリーグ戦みたいなのをやるらしいんで、今回もし落ちてしまうと1年半 J2 にいなきゃいけないということもあって、必死なのこっちは。もう結構補強したんでグランパスは今年ね。なのに、で、優勝を目指すみたいな感じだったのに、今単独最下位だからね。めちゃくちゃもうどうしようっていう感じです。はい。で、その16日の朝なんだけどね、この市川のホテルをチェックアウトして、したんだけど、時間がちょっとあったんで、帰るまでにね。で、ランニングをしようと思って、ランニングウェアとかランニングシューズ持って行ってたんで、で、しかも3月9日がさ、フルマラソン控えてるし、で、ちょっと走ろうと思って、で、市川の駅のあたりから、まあ、俺が住んでたあたり、まあ、言ったら、松戸、鎌ヶ谷とかさ、あっちの狭間の辺まで、ちょっと市川の北の方までこうランニングをしてた時にさ、地理がわかる人だったら、ね、描いてほしいんだけど、市川駅から元八幡に行く、この14号線沿いをまず走ってたんだけど、で、年にすると俺に近いぐらいのおじさんが一人俺の目の前を走ってたので、速度的に同じだから抜かすこともできないし追いつくこともできない。ただ信号になると、なんか信号に引っかかるとこう一緒になる感じで、で3回目の信号で一緒になったぐらいの時に向こうから声がかけてきて、で、この辺よく走るんですかって言うから、いえいえ今日出張で来てましてって、でどっから出張来たんですかって言うからさ、大阪から来てて、で今日帰るんですって言ったら、マジですかって、俺この間大阪から転勤で来まして家族を大阪に残してきてるんですって、マジですかと、 俺は2年、なんだったら2年前までこの市川住んでて、で、今、まさにこの思い出のコースをこう走ってるんですって。ちょっとランニングコースあんまり知らないんで教えてくださいっていうことで、その人と、さっきの、市川から松戸鎌ケ谷のこの、なぜそのコース走るかって信号が少ないのね。信号が非常に少ない、その市川の、コルトンプラザっていうね、ショッピングセンターがあるんだけど、そのコルトンプラザから市川の北の方に抜けるコルトン通りっていうのがあるんだけどね。そこの通りとかまず信号が少ないのよ。で、ちょっと北行くと、今度は梨畑が多くなってきて、本当に信号がなくなってきて、で、行き先としては、日本ハムファイターズの鎌ケ谷のグラウンドがあるんだけど、その辺までこう行って帰ってきたりすると、まあ十数キロぐらいになってちょうどいいぐらいなんだけど、俺は20キロ走りたかったんだけど、で、まあ途中まででここ帰ったらいいですよって言って、でもこんなことあるんすねっていうので、その人は3月15日の埼玉国際マラソン出るって言ってて、そう、俺は3月9日に琵琶湖出るんですよとかって言いながらね、そうそうそう、こんなこともあるんやねっていうのが、はい。今日のオープニングの話で。ほんとそうやね。さっきのあれじゃないけど、プロレスの話を しないんだったらやめちまえということで。はい。まあ、それでね、結局、うなぎさやか対里村芽衣子の試合は行かなかったんです。チケットはね、友達のアーツさんにあげたんで。で、そのアーツさんから、なんかしらね、こう、面白かったのか、面白くなかったのか、っていう感想が、なんか LINE で来るかなと思ったけど、今のところ何もないので、どうなったのかはもう分かんない。まあネットとかでさ、 SNS での感想っていうのはこう見えてるけど、こうアースさんの主観としてね、どうだったのかっていうのがあったら面白かったなと思ったんだけど、はい、ちょっと今来てないので、はい、ちょっとそこはね、残念ながら何もお伝えできませんが、シューティングスターラジオの人たちもこの間1月5日のさっきの放送のやつで、ドルフィンがそこをの日に来ると、2月16日に来ると、で飲みたいみたいなことを言ってたのに連絡も何もなかったんで、一応ね、X で引用リツイートでさ、帰るって送ったら一通から LINE が来てね、ごめんなさいっていうのが来た。そうそう、あ、これここ言っちゃダメだったね、ごめんなさいはね、あれだけど、そう、まあごめんなさいは連絡しなくてごめんなさいってことだからね。まあでも、はい、ちょっとね、見ずに帰ってしまったということですけど、この間、いつかな、一昨日ぐらいかな、ちょっと仕事で神戸に行ってまして、兵庫県の神戸の神戸駅 JR に神戸駅っていうのがあるんだけどね、有名なところで言うとハーバーランドとかさっていうのがあるあのとこなんだけど、でこの、神戸駅 そのハーバーランドとは逆側のちょっと細い怪しげなちょっとマンションたちがこう立ち並ぶところにね、そのマンションの3階ぐらいにプロレスショップを発見しまして、はい、で元気屋さんっていう、はい、元気屋、はい、元気屋さんで、まずマンションの下の3階のそこの元気屋さんのところに、もうワンフロアはね、一つのお店しかないような建物よ。で、窓に元気屋っていうのが貼ってあってさ、プロレスショップって。で、よくよくその入り口を見ると看板があって、3階にプロレスショップがありますと。っていうので、こう階段、エレベーターがなくて階段でこう3階まで上がっていったら、もうなんかいかにもっていうプロレスショップのまず匂いがしだして。いい匂いよ。そう。で、なんかこう、雑誌、階段になんかこうね、雑誌が積み上げたりするのがあったりしたんで。で、入り口の看板には、うなぎさやかとか、なんかこう、ポスターが貼ってあったんで、あ、もうこれまさにかなと思って。ただ、中が見えないから非常に開けづらい。でしょ？怖いでしょ？どんな感じか。で、こういう、押したのかね、引いたのか。まあまあ、中に入ったらさ、まあ、なんでしょう。懐かしい感じのお店で、何が懐かしいってね、これが中学校3年生の時に修学旅行で東京で行った時にね、まあこの話も何度もしてるからだけど、当時半行動で自由行動をね 男3人女子3人っていうので、その6人で東京の好きなところに行って、例えば18時にはホテルに帰ってきなさいっていうの感じだったのよ。だけどその女の子たちと俺らが行きたいとか全く違うわけで、女の子たち原宿確か行きたかったはずで、当時のその3人俺ら3人組はプロレス好きだったから、渋谷にあるレッスルっていう店に行きたかったのね。なぜこうレッスルに行こうとしたかっていうと、週刊プロレスとか週刊ゴングにたまたまこうそのプロレスショップの広告が載ってて、こう切り抜きを取れたっていうだけなんだけど、でそのレッスルに行くのにね、渋谷あった確か道玄坂にあったんだけど、まあいかがわしい店をこう通りながらだし、全然わかんないのよ。イメージとしたらさ、こう路面店っていうのかなにこうレッスルって書いてると思ったら、まさにこうマンションの一室で、だから一回交番に入ったんだよね。どうやって行ったらいいかってで聞いたら、あそこのマンションのこう何階だっていうのを教えてくれてね。で、はい、そこの、マンションの、その部屋を開けた時と全く同じ感じ。まずこう光景としてさ、プロレスグッズがバーッと並んでて、で、かつ、なんちゅうのかな、まあ、いろんなじゃん、まあ雑誌も出してさ、グッズも出してさ、こう無数に置いてるこの感じが非常に懐かしくて、で、かつすごく新しいマンションとかではないんで、古めかしいマンションなんで、ちょっと古い感じの、それがすごい懐かしくてね。また、まあ、表現と香ばしいっていうのかな。そうそうそう。お店の店長さんとか、ね、オーナーさん含めて、まあ、これがいい味出してんだ。元気屋さん。めちゃくちゃいい。で、そこで見つけたのが、俺がさ、去年、新木場に見に行って、見に行った、それこそ、テルイゴジさんと一緒に見に行った、学プロオールスターズっていう、学生プロレスの、で、見つけた、梨村かすみさんっていうレスラー、まあ、もうレスラーなのかな、まあ、学プロのレスラーだった方、今はもう、慶応大学、確か卒業されて、弁護士に行く修士生、なんかそんなんで、で、弁護士の試験もなんか受かったみたいな話は聞いたけど、ちょっとどこまでがこれ本当か分かんないけど、でも頭賢い人よ。その梨村さんがさ、梨村さんの、ブロー、チェキか。チェキにサインが入ったのと、カード、プロレスカードみたいなのが売ってたんで、で、まあそれを買ったのね、その2つ、1個ずつ買ったら、ビックリマンチョコのシール風の梨村さんのステッカーをもらって、まあ嬉しいこと。すごい嬉しくて、ね、今俺スマホのケースにそれをまあ貼りはし挟んでる、透明クリア、俺 iPhone なんだけど、それをクリア100均で買った、クリアケースみたいなのにこう入れて挟んで入れてるということで、名古屋グランパスのステッカーと、梨村かすみさんのステッカーを今挟んでおると、はい、ということで、まあキモいファンなんだけど、でさ、こう言ったらし、そこでね、その店主の方30分くらいこういろいろ話をして、で、結構、たくさんお客さん来るんですかって言ったら、まあ、年で言えば俺ぐらい、40代ぐらいの人が、こう、メインのターゲット、年齢層で、で、みんなこうやって長く話していくんですよ、ははは、って言われて、で、皆さんあれなんですかねって、こう、プロレスの、こういう40代の人って言ったらさ、まあ、それなりの、皆さんプロレス歴があるでしょ、でその辺のプロレス感だとかそういうのをぶつける場がないんでしょうねってだからここでいろいろ話したいんでしょうねとかって言われてさ、まあまさにでも俺もそうだったんだろうね。でも比較的俺はまだ自分のプロレスのことをたくさんこう話せてるとは思うんだよね。そのリアクションがあるかないかは別だけど、このダラプロドルプロの場で毎週30分もさ、自由によ。こうやって話をしておるので、まあ、全然ね、そう皆さんとは違うけど、でも、ね、今で言うとこの女子プロ、今の、まあ、言ったらどこが好きなんですかみたいな話から始まって、で、今の女子プロについていろいろ、はい、 語り合ってきました。ちょっとね、最終はあのマリーゴールド、やっぱちょっとね、もうちょっと練習した方がいいよねっていうところに落ち着いたんだけど、でもこの学プロの方まで行くのは結構ですねってはい、あのお褒めいただいたんではい、そういうことですので。でもこの元気屋さん、ちょっとさ、俺でも本当知らなかったの。あの店の感じからするとここ最近オープンした感じではないと思うんで、あ、まずね、ちょっとネットでも調べてもらいたいんだけど、あの通販もやってんだけど、あのすごい昔からある感じだけど、全然知らなかった。うん、全く知らなかった。なんだったらさ、俺実家が神戸にあるでしょ。でそこまでって、まあちょっと2年前さ、俺その千葉から一人で半年ほど神戸の実家に行ってた時期があるやんか。そこからだとランニングでもどうだろう、ハーバーランドまで3キロぐらいで行けたと思うんで、全然行けた範囲だし、なんだったら通ってる可能性もあるような道だったんだけどね、全然知らなかったので、ちょっと元気屋さん応援したいなとなんだったらもうちょっと行きたいしね、もうちょっと打ってたら梨村さんの買い占めたいぐらいなんだけど、ちょっとさ梨村さんばっか買うとキモよりキモくなるのも恥ずかしいからね。はい、でも本当にこう俺と同世代の方がもし行くと、すごくこう懐かしい感じのお店なんで、お店の佇まい、あれはいい、超いい。さっきのこうなんていうの、こう匂いからこの陳列とかこのビルの感じとかも含めて、もう本当あの昔90年代によくあったプロレスショップよ。そうレッスルでしょ、でよくあった当時チャンピオンは行ったことないし、あのアイドールっていうのもさ、俺行ったことないけどね、このアイドールが出張で名古屋来た時にまあこう買ってたぐらいだからさ。でもあんな感じ、マンションの一室でっていうのがすごく、はい、良かったです。はい、な感じです。はい、ということでね、今日実はもう話すことがないんだよねな、特にこれ以上なくて、だからね、シューティングスターラジオなんかさ、毎回プロレスの話しっかりしてるのはすごいなと思うけど、何の話する、何の話聞きたい。最近さ、1個スニーカー買って、スニーカーの話1個させて。そうそう、1個スニーカー買ったのよ。あのナイキのねアプリがさ、ナイキってまあナイキのアプリとスニーカーズ SNKRS かスニーカーズっていう、ちょっとこう人気商品を、人気商品が発売するときに、例えば抽選申し込みとかさ、まあ先着もあったりするんだけど、での専用のナイキ公式のアプリスニーカーズっていうのがあるんだけど、で先々週ぐらいにあのエアージョーダン1、エアージョーダン1ね、まあよく言われるエアージョーダンの1、一番最初初期のやつの赤色と黒色のやつ、まあ今風に言うとブレッドっていうんだけど、あの湘北高校の桜木花道が履いてたやつよ、晩年あのなんとかスポーツのおっちゃんがさ、湘北カラーだってこう渡してね、花道が100円置いて帰った、あのやつっていうのが1985年に一番最初発売されて、そっから94年、2001年、2011年、2013、2016、過去5回復刻されたのかな？で、今回久しぶりに改めて復刻されると。で、しかも、これまでの復刻だと、まあ、若干こうディティールっていうかこうねシルエットが変わったりとかさ、ちょっとこう一部分変わったりとか、今風にねいい風に変わったりしたんだけど、まあ、それがこうスニーカー好きからすると変わんなくていいのにと、昔のままであってほしいのにっていうところがあったのを、あえて今回その85年モデルをあれな、CT スキャンかなんか 3D プリンターかなんか通したのかなっていうのもいろんな駆使しながら、まあ、同じシルエットのやつを作るとというコンセプトで全く同じのを作ったのね。ただ高いの、定価よ、定価、普通に定価が3万7千円するわけよ。 それ、2、3年前までエアジョーダン1、そのし、で、だいたい1万6000から8000ぐらいだったはず。で、今、2万3000ぐらいまで上がってはいる。上がったとは言えても2万3000なんだけど、それが3万7000までいったのよ。で、ここまで来るから、全然、人気がないっていうかさ、みんな、買ったりしないのかなと思ったら、まあ、それはまた逆で、こう、みんなが欲しいオリジナルカラーだからね。っていうので、すげえ応募もあったらしくて。当選確率で言うと多分 5% ぐらいだったんじゃないかとは言われておる。で、それがね、当たっちゃったわけよ。そうそう。俺も、まあ、欲しいけどさ、3万7000枚出して一足買うかって言われると、ちょっとそれ微妙やし。で、なんだってかつて持ってたの、こう、売ったりもしてたからね、そのモデル。でも、やっぱ今欲しいしってんで、とりあえず応募して、外れたら納得もいくかなと思ったら当たっちゃったということで。で、それが、さっき言った先週のね、出張行ってる間に届いてね。言ったら、今さ、履いてないスニーカーめちゃめちゃあるわけよ。そのジョーダン1でも、去年もう一昨年か、出たね、あのスパイダーマンとコラボしたようなモデルのやつもまだ履いてないし、昔買ったオフホワイトっていうとコラボしたやつもさ履いてないしっていうのが結構あったりしてね、もう嫁からは買うなと、買うんだったらなんか捨ててくれとかさ処分してくれって言われてる中で届いたもんだから、これは揉めるよね、揉める、そうで揉めただからもう俺がいない間に届いたのがそれ、そのジョーダン1のスニーカーとグラン名古屋グランパスの去年のね2024年の1年間を振り返った DVD をも買ってたのが届いたのと、あとあの今お気に入りのキューティーストリートっていうあの可愛いだけじゃダメですかっていうシングル CD をね買ってたんで、それが届いてしまって全部バレたの、こっそり買おうと思ったのに、はあ、そうなんだよね。だからもうあのなんか最近よくバレるんで、あ、今度行くあの3月の末にねキャンディープロレスっていうのも実は言ってないの、言ってないんだけどバレるんだろうね、これも全部バレる。でその後プロレス自体本当は、この間ね後藤が IWGP 取ったあの大阪府立のやつも行きたかったけど、ちょっと仕事での都合もあって行けなかったんだけど、ちょっと今年はもっと行きたいなと思いながら行ってないですけど、まあ、見に行きたいとはいえども、ファンタスティカマニアか、もう波早ドームじゃないけど角まであったのもちょっと行けなかったし、だから今年初がキャンディープロレスになりそうな感じではあるものの、プロレスのチケットを買わずに4月1日の京セラドームである阪神タイガース対 DeNA ベイサーズの DeNA 側の応援団席を以降もこの間買いまして、4月1日ね、はい、まあそれは買ったな。これなぜ4月1日、3連戦の初日火曜日なんだけど、ちょっと水曜日はね、今ドルフィンはあれなのよ、娘をさのバスケの練習迎えに行く係になってて、水曜日ダメでしょ。で4月3日は嫁の誕生日なのよ。この嫁の誕生日の日に野球行ってて、これバレたらまた困るから、だから4月1日、おエイプリルフールやんか。うまいこといくかな、これ。嘘ついていくんだけど、うまいこと いけたらいいな。はい、と思います。はい。今回もプロレスの話は、だいぶ少なめの放送でしたが、まあ、お楽しみいただけたら幸いです。ということで、本日ですね、和歌山県の新宮市で収録をしておりますが、はい、まあ皆さんまた、次回もお楽しみいただけたら嬉しいです。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。Yeah.
ところではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。